Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き滋賀県立近代美術館学芸員の渡辺あゆみさんをゲストにお迎えします。渡辺さんは東北大学と大阪大学大学院にて西洋美術史の研究をされた後に現職に就かれています。現在滋賀県、県立近代美術館では近現代美術とアールブルットの担当をされているんですね。これまで滋賀のみならず、まあ、全国各地でアールブルットってまさに広がってますけども、障害福祉の現場から生まれる表現活動、様々この番組ではお伝えしてきました。今日は改めてそもそもアールブルットという言葉の持つ原点にも立ち返りながら、公立美術館という、バーならではのアールブルット展示、それここにですねどういった可能性があるか、それを渡辺あみさんとともに語っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。前回に引き続き今日のゲストは滋賀県立近代美術館学芸員の渡辺あゆみさんです。渡辺さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はね、渡辺さん自身の美術、に関わるきっかけ、から、まあ今、美術館で近現代芸術とともにアールブルットも担当されているっていうことで、はい、アールブルットの具体的な、まあ、担当された一つね、企画展、命の印、滋賀とアールブルットの、まあ、どういった展覧会かっていう概要などをこうね、ご説明、ご紹介いただきました。ね。で、まあ結構その滋賀の本当造形、障害福祉現場の造形がどのようにこう美術っていうふうな、領域とこう、くっついていったかっていうふうな、そういう歴史についてもちょっとご紹介していただいたんですけど、ね、例えばね、この展覧会すごくその、まあ途中からその、アールブルットって言われる、今、はい、まさに広がっていってる、はい、まあ、言葉と接続していくっていうふうなことがあって、はい、まあ、その、きっかけとしては当然もノマの存在とか、はい、まあ、アールブルット、交差する魂って、はい、スイス、ローザンヌと交流した展覧会とか、はい、フランス、パリでやったアールブルットジャポネ展とか、はい、まあ、いろいろ出てくると思うんですけど、すごく面白いのが、こういうふうなところの中に、展覧会全体として、例えば高峰忠さんがいたりとか、はい、まあ、なんていうかその歴史に立ち会った人っていうんですかね。はいはい、だからその作品そのものがアールブルットって呼ばれるような人たちだけじゃなくって、はい、まさにそのアールブルットっていうのを取り巻く歴史の目撃者みたいな人たちも含めてキュレーションしてるところが面白いなと思ったんですけど、はいはいはい、その辺って、やっぱり、はい、渡辺さんならではだなと思ったんですけど、だいぶそこはこう意識してそういうコキュレーションをしていた感じなんですか。
そうですね、結構意識したのと、うん、あとすごいなんか自然に思えていて、そこは、うん、で1回目のこの話の時に八木和夫さんが、うん、はいはい、携わってたんですよって話もしたんですけど、はい、
陶芸家の八木和夫さん、
はい、滋賀のこの歴史見ていった時に、うん、福祉施設の中だけで物事が完結してたんじゃなくて、なんか多分ポイントポイントでいろんな外部の方と接触される中で展開してた部分ってあるなってすごく思ったんですね。で、例えば田島製造さんっていう絵本作家の、はい、アーティストの方がいらっしゃいますけど、信楽青年寮に行って一緒に作品を作ったりとかもしてたので、うんうん、その彼の作った作品なんかも展示させていただきましたし、はいはい、あとはそうですね、高峰さんに関しては、野間さんの取り組みを紹介するコーナーで、うん、展示したいということでちょっと依頼をしたんですね、うんうんうん、でそれは野間さんが一番最初に会ってた展覧会に高峰さんが出ていて、はい、で一緒に糸義彦さんっていう、まあ、信楽青年寮の作家さんも出ていたので、うん、ちょっとそこを再現するみたいなことがやりたかった
んです、は
い
は
い、
あの展示はすごく不思議でした。私あるいは私でしたっけね。
そうです、そうです、
野間の本当にオープニングの、はいはい、展覧 会が、まあ、もう2004年ですよね。もう12年前なんですけども、
はい、
あの、展覧会、で、まあ、高峰さん出展されていて、はいはい、まあ、彼が、あの、八幡っていうか、まあ、尾身八幡もそうだし、はいはい、八幡堀のところとか野松かって結婚式挙げられたんでしたっけね。なんかその結婚式の、まあ、はい、写真を、はい、まあ、編集されたようなすごく面白い作品が、
はいはい、
まあ、それがなんか、あの、このアルブルットにまつわる展示の中でスコーンとあの部屋があったっていうところがなかなか不思議な感じがしたんですよね、すごく。
あれはでもすごくやりたくって、うんうん、で、なんか例えば高峰さんっていうアーティスト自身がそういったいろんなもののこうボーダーとか境界みたいなところに非常に鋭く反応されているっていう印象をずっと持ってたんですね。なんか舞台見に行ったりとかしてもそうだなと思っていたし、で、あの沼さんの活動でやっぱ一番当時センセーショナルだったっていうのが、多分本当にそのボーダーレスに展示するっていう部分だと思ったんですね。で、ただその私がやったこの命の印という展覧会で、うん、その畑さんがキュレーションして私悪い私をもう一度見せるっていうことは、
はい
はい、やる意味があんまりないなと思ったし、うん、もう当然私はそんなことはできないので、うん、じゃあ自分なりの視点を入れてもう一回の展示を再構成しようって思った時に、うん、あの伊藤義彦さんの作品をこう、はい、ボコボコっていうなんかいろんな高さの台で見せるっていうところは、はいはい、私あるいは私のこうカタログを見ていたらあのそういう展示風景が載ってたのであれはオマージュだったんです、
ね、はいはいはい。伊藤修子さんっていうのは、はい、あのそれこそ滋賀気青年寮 の、はい、あの先ほどね絵本作家の田島製造さんなどとも交流でも知られてますけど、はい、あの、はい、奴隷でしたっけね。
そうです、
の作品ですよね。
はいはい、
あの伊藤修子さん、まあ、よくノマでもこれまでも展示、されてた、ね、はい、あの青年寮というか、はい、そういう代表する作家さんだと思うんですけど、そういう方のまあ作品もそういう風な歴史っていうものをある種のオマージュとして展示するっていう。
伊藤さんやっぱりなんかこの特に滋賀のアルブリュートとかにつながっていく中ではかなりこうポイントとして出ていた作家さんだなっていう気もしたので、あの彼が作った奴隷とか、あと鬼の顔っていう、まあ、たくさんこう時がついた顔のようなものを彼はたくさん作っているんですけど、それをまあなるべく多くのこう作品で見せるっていうことが一個やりたかったんですね。
ちなみにあのこれラジオやからここ奴隷って何やると思う、土の鈴の奴
隷ですね。あ、そうです、鈴です、鈴、はいはいはい、土でできた
スレイブの奴隷じゃなくて、はい、一応言っときます。
鈴のことですね、はい、
なるほど。
でそれと一緒にあの高峰さんは展示したいなと思っていて、うん、でもそれはやっぱりあで実際に高峰さんがその、はい、ノマで展示していた作品は全く違う作品なんですけど、
ね、
うんうん、
はい、その当時やってた作品は違いましたよね、
うん、違う作品だったんですけれども、うん、ただなんかその滋賀でボーダレスっていう、うん、展示をやっていたことの、うん、なんか意味とかを考えた時に、うん、あの高峰さんのベイビーインサドンっていう作品はすごい答えてくれる作品だなと思っていて、うんうん、やっぱあの作品自体がまあいろんなこう国境であったりとか、はいはい、まあ、国籍であったりとか、まあ、ジェンダーみたいなもののこういろんな垣根を越えていくみたいなところが作品のこうテーマ の、
はいはいはい、
あの底辺に流れているものだなと思ったと、うん、部分があって、うん、まあ、あと、まあ、何よりも結婚式の舞台がノマっていうところ で、
う
ん
う
ん
う
ん、
でね、
はい、非常に滋賀とのつながりが強かったですし、うんうんうん、でそういったなんかこう爽やかにもう本当に難なくこう簡単に垣根を越えていってしまうっていう部分があの作品にはすごくあるなと思ったのと、はいはいはい、その沼さんがようやろうとしていたことを自分なりに解釈するとしたら、うん、まあ、そういうこう本当にこう、うん、ボーダーレスっていう言葉もいらないくらいにこうひょいっていう風な、うん、なんかこうつながるような表現ができる、うん、可能性を探ったっていう部分がすごく面白いなと自分は思ったので、はいはい、まあ、あの作品にちょっと代弁していただけたらなと思ってお願いしました。
はい、なんかその作品に何ていうか歴史、すごくこの構造がね、
はい、
なんていうかな、要は展覧会として、もちろんその作品そのものっていうか展示されてて見るけども、その作品っていうものを通じて、まあ、当然作家さんが見えて、はい、その作家さんの存在っていうのが、まあ、滋賀の造形っていう、歴史であったり、あるいはアルブルットっていう風な流れにつながっていくのが、まさにおっしゃってる通りポイントポイントに出てきてるわけですよね、うん、
はい、
なんかだからそこを読み解いていくっていう風な時に、まあ直接そのアルブルットとか障害がある方のとか、あるいはその滋賀の、障害福祉の造形絵馬が出てきたっていう風な作品では高峰さん作品ないとは思うんですけども、
はいはいはい、
ただなんか高峰さん作品がその歴史を象徴してるっていう感じのキュレーションをするっていうところが、結構こう 面白いなっていうふうなことと、はい、同時になんかそのあたりって多分きっと誤解があったりとか、いろんな意見があったんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。
なので、はい、いや、すごくそこは、展覧会なので当然誤解があったりとか、はい、いろんな批評があったりとかっていうのは当たり前だと思うんですけども、はい、なんていうか、そういうふうに、シンプルに、こう造形、障害ある人の、福祉現場の造形っていうのをこう並べていくだけじゃない奥行きっていうんですかね、はいはい、みたいなのも示していく中で、なんかまあ最終的にそれが現在においてアルブルットって言われてるようなところとつながっていきますよね、はいはい、なんかその歴史をこう語っていく上で展覧会を見られたまあ来場者の方がまあどういう感想を主に持ったのかっていうふうなことって、はい、なんかこう渡辺さんのところに声が届いたりとかしてたらちょっといろんな教えていただきたいなと思います。
はい。まあ、いろいろあったんですけれども、やっぱり予想されていたこととして、展示されていた作品が全て障害のある方の作品なんですよねっていう、ようなことは。
割とわかりやすく、やっぱりありますね。
言われましたね。で、ま
あ、それはなんかその、アルブルットイコール障害のある人の作品じゃまずないですよねっていうふうなことが、
ね、
まあ、
はい、
デュビュッフェの概念とかもありますし、はいはい、それはもちろん、もそうなんだけども、でも、まあ、そこの誤解もありつつ、展覧会自体の 見方に関しても、やっぱ誤解はそこで生じてる部分があるっていう。
わ、すごくありました。うん、アンケートを見てたら、大体皆さん、こう、好意的なご意見をいただけて、本当にありがたかったんですけれども、
はい、
それでも、まあ、やっぱり障害のある方の作品、うんしかないと思われていた方は一定数いらっしゃったので、そこはあそうかと思って、
まあ、一定数はいるんですよね。
そうですね、
うん、
だから自分としては本当になんていうか、その滋賀の歴史も見ていった時に、まあ、さっきの高峰さんなり田島さんなり柳さんなりっていう、うん、そういうまあ普通にこうプロの職業として作品を作っている方の存在ってすごくナチュラルに入ってくるので、全然自分としては違和感がなかったんですけれども、やっぱり見に来られた方のこう、なんていうんですかね、こう思っているこうイメージとして見てしまうと、そういう誤解があるのかなっていうのはちょっと難しいなと思いました。
はい。でね、そこから、まあ、さらに展覧会が、その間があって、それ現在のアールブルットっていうところの動きっていうのに、はい、まあ、繋がっていくと思うんですけども、で、それで、やっぱり、各地でアルブルットの展示ってすごく増えてると思うんですけども、まあ、公立の美術館でそれを渡辺さんが今回キュレーションされたわけじゃないですか、はい、の時に なんていうんかな、その、いわゆるその美術館って、まあ、もちろんみんながみんなそういうふうに見てるわけじゃないと思いますけど、はい、やっぱりその美術史というか、
はい、
美術っていうふうな歴史っていうのを私更新したりとか、はい、あるいは証明したりとかするっていうふうな、一つの、まあ、固く言えば美術っていう制度みたいなことを、とてもこう象徴してる建物だと思うんですよね、はい、美術館自体が。で、その中で、まあ、そもそもその、滋賀の、まあ、そういう障害福祉の現場、から生まれた、まあ、造形、そしてアールブルットってなった時に美術とこう繋がっていくっていうところを、まあ、美術館で見せるっていう時に、多分いろんななんかこう位置づけがそこでもまた生まれると思うんですよね。はい、なんかその辺って、一方でその近現代美術を結構専門にやってきた中で、はいはい、今回この自分が美術館でこれを担当するってことの、なんか意味とか、はい、なんかそんなことについてちょっとこう試作を巡らされたりとか、もししてたらちょっとなんかその片鱗を教えてほしいなと思ったんですけど。
アルブルットに関して言うと、まあ、命の印のこう、うん、思ってた問題意識の続きなんですけど、やっぱり滋賀のことはもうちょっと調べたいなっていうのは思っています。で、まあ、なんていうか、リブフェのアルブリュットとそのままつながるかどうかとか、うん、今日本のアルブリュットとイコールかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、うん、まあ、そもそも例えば日本にアルブリュットがあるとしたら、
うん、
じゃあそれは何かなみたいな問いかけを立てられたとして、はいはい、それのこう、それを考えるきっかけとして、うん、その滋賀県の取り組みっていうのはすごくこう大事なことをやってたと思うんですね。で、もしかして現場の方はちょっとこういろいろ思われたりするかもしれないんですけれども、うんうん、それをこう、なんていうか、置いておいても、うん、やっぱり滋賀県 県立近代美術館なので、うんうん、やっぱりあの郷土の作家であり郷土の文化がどういうものだったかっていうのを知っているのは、はいはい、とても大切なことだと思うんですね、はいはいはい、私はあまり滋賀県出身でもないので、うんうん、なんかどういうところなのかなと思って今3年目なんですけれども、うんうん、やっぱなんか地元にいた時とは全然違って結構その土地土地の文化みたいなのがすごい強くあるなっていう印象をすごく持っていて、はい、なんかこう地域性がすごく強かったりとかでその福祉の取り組みっていうのも多分そういう滋賀ならではの風土の中からできてきたものだと思うんですね。やっぱ地理的にも信楽が近かったりとか、だからそういうこうやっぱ郷土の歴史であり文化であり作品でありっていうところはやっぱり自分としてはぶらさないで見ていけたら面白いかなと思ってますし、そこをちょっと突き詰めて考えていったらもうなんか日本のアルブリュットとかあのいわゆるアルブリュットっていうところにもつながっていく何か見えるかなとは思っています、
うん、今のなんか話を聞いてようやくこの命の印の副題がね、
はいはい、
滋賀のアルブルトじゃなくて滋賀とアルブルト、ね、しかもアルブルトに買いかっこついてる
んですね。 そうですね、
はい、その意味がよう分かりました今ので、はい、だから結局その、まあ、アルブルトっていうものがを、はい、まあ、一旦買いかっこつけるというのは、はい、まあ、概念として、まあ、普及してアルブルトっていう、はい、まあ、ものって実際あると思うんですけど、はい、そのを、まあ、語るのっていろんな人が語るわけじゃないですか、はいはいはい、でいろんな視点が入ってきてでもアルブルトっていう言葉そのものはまあ一緒で、はい、語られていくっていう、まあ、それはいいとか悪いとかじゃなくて現実に今起きていてっていうことと、はい、一方で滋賀っていうところがまあそういったものを育ててきた、まあ、第一人者的な立ち位置ありつつも、
はい、
やっぱ滋賀はその滋賀っていう風土とか、はい、まあ、資源としてのその障害福祉でやってきたさまざまな造形活動の歴史がまああって、はい、でそこはある部分ではつながってるんだけども単純にガサッといわゆる海外のアルブルトって概念と直接ドッとつながったっていうわけではなくて、
はい、
やっぱりその滋賀ならではの風土っていうのが
う、ね、
ちゃんとそこを丁寧に見ていった中でのつながり方があるっていう部分の話なんだろうと思ったんですけども、
はいはい、
そういう意味ではこれだからアルブルトっていうものを語っていくときに、まあ、どこの、まあ、例えば広くは日本のアルブルト、まあ、西洋で生まれたアルブルトって概念が、はい、日本のアルブルトとかあるいは滋賀のアルブルトとかどこどこ、まあ、滋賀とっても言えるかもしれないですけどどこどこのとアルブルットみたいな感じで、はい、結構その都度その都度アルブルットの語り方が全然変わっていけるっていうことなんですよね。それ逆に言うと
なのかなと思っていて、うん、なんかあの前読んだカタログにちらっと書いてあったのが、はい、やっぱなんかそのアルブルットっていうものを本当に考えていくときって、うん、その土地の文化なりっていうのを本当に肌で知ってる人じゃないとわからないみたいなことを書かれている方がいたんですね。なんかなんかこうなんかその土地土地のアルブリュットっていうのが、もしかしたらあるのかもしれないし、うん、まあ、全然ないのかもしれないし、うんうんうん、そこはわからないです。
うん、
で、
うんうんうん、
あの、格書きのアルブリュットのことは、うん、なんか去年やってた時誰もなんかここは触れてくれなかった。
う
ん、今日初めて、
うん、あの、うん、浅田さんに。格書きのアルブリュットの意味はあるんやなっていうのはよくわかりました。
そうなんです。格書きにはやっぱりしたくって、うんうんうん、っていうのがあの今浅田さんがおっしゃってくれたこととも繋がるんですけど、うん、その滋賀のその福祉で福祉施設で生まれてきた作品ってその時々によってすごいいろんな呼び方されてるんですよ。で、あのまあちょっと今では差別的な言葉で呼ばれていた時期もありますし、うん、あのアートサイダーアートですとかボーダーレスアートですとかエブルアートですとかいろんな呼び方を同じ作品なのでされていたっていうことがあって、それってつまりその時々にどういう需要をされていたかっていうところに、うん、
社会的な背景との兼ね合いでね、
はいはい、つながっていくなと思ったんですね。だからそこはここはどうしてもやっぱりアルブリュットには鍵括弧をしといた方が、特に歴史の展覧会やりたかったっていうところもあって、あの意識できるかなと、少なくとも自分の中で意識できるかなっていう部分があったので鍵格好にしました。まあ、
そういう意味ではやっぱこの展覧会で試したことはやっぱりその金美っていうか美術館っていう場所だからできることなんだなって今改めて思ったのは、結局その造形芸術が作品そのものをまあ見せていくっていうことと同時に、はい、アールブルットって言われるまあじゃなくてもある意味いいんですけど、そういうふうにどういうふうに語ってきたかっていうことの歴史を編集するっていうか、
そうですね、
そういう場だったんですよね、
はい、それが やりたかったことで、うん、できなかったことでもあるので、うんうんうん、今後の課題なんですけど、
う
ん、はい。
まあそういう意味では、まあ、まさにアールブルットっていうのもどんどん進化っていうか、どんどん変化していって、っていうふうなことを、まあ現場もすごくこう感じてると思うんですよ、周りの反応も含めて。だから、アールブルットっていうのは広がりつつ、その議論ってもっと深めていく必要がやっぱりどんどん出てくるんだなっていうふうに思うんですけども、今後なんかこう、まあ最後なんですけども、なんかまあアールブルットの担当っていうことで、まあ滋賀でアールブルットでもうちょっとこの辺これからやっていきたいなっていうふうに今なんか思ってる希望とか、なんかそういうことがあればちょっと教えていただきたいなと。
その歴史的なところを、うん、まあ、地味にやっていくっていうのの他に、あとなんか普通にできるなと思っていて、それなんかアールブルットと、うん、あの他の作品をこうあえて一緒にするとか、うん、そういうレベルの話じゃなくって、例えば何らかのこうテーマ設定みたいなのとか、あの疑問みたいなものとか問いかけみたいなのを軸にして、うん、それにふさわしい作品というのをこう考えていくっていう時に、うん、まあ、このアールブルットの作品であったりとか、うん、あのアウトサイダーアートって呼ばれるのかもしれないんですけど、うん、まあ、そういったこうなんていうかインサイドの美術ではないところで生まれてる面白いいろんな表現っていうのも、うん、見た展覧会ってきっとできるんだろうなっていうのは思ってるんです。はいはい、だからその中にそれこそ自分の中であんまりボーダーみたいなものはなくて、はい、まあ、面白い言葉、面白いものをちゃんと見せていって、かつ自分がただ、うん、ほらいいでしょっていうのだけじゃなくって、うん、やっぱ公立の美術館なので、うん、なぜそこでやるのかみたいなところも含めて見せていけるような展示ができたらいいなって、すごく抽象的ですけれども、
もうちょっとなんかある種大前提としてのボーダレスというか ね、 そうですね、みたいな、自然にその辺のテーマの中で自然にそこは溶け込んでいくような、
そうですね、う
ん、あの近現代芸術の作品、はい、美術の作品であろうが、はい、アールブルットであろうがっていうようなところ
はできると思うし、まあ、そういう美術館になっていくのかなっていう印象があるので、
はい、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、2週にわたって、滋賀県立近代美術館学芸員の渡辺歩美さんとお送りしました。どうも渡辺さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしてきました、滋賀県立近代美術館学芸員の渡辺歩美さんとのトーク、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。